マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第547回、マギドエス。
ドエス？
ドエス。
まあ S じゃ S よね。
ウエス。まあ M っちゃ M だけど。
M っちゃ M、ああそういうことね。うん、M っちゃ M ね。うん、あのマギーの M ね。
そう。
ですね。2020年8月2日配信、トラニーです。うん、
この番組はシーサーブログ、アンカー、ポッドキャスト、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。私たちの8月、
私たちの8月、
8月
さよならは8月のララバイ。
ちょっとわかんない、
わかんない、わかんないの、この歌
わかんない、
マジで8月のララバイ。
それはちょっと宇宙船に乗ってた時、
乗ってた時の曲だから
分
かんないですか。もう8月っすよ。
ああ、私何歳になるんだろう。いつも
誕生日ですね。
そうそうそうそう、
8月ね。
そうそうそうそう、
何歳になるんだって分かるでしょ。
いや、もうね、19からね、数えれなくなってきてるからね、
うん、
何歳だっけなって思うんだよね、いつも。
もう50。
50?
限りなく50に近いブルー。
いや、全然50に近いブルーっていうか、ね、青に近い。
まだまだ50まで、
まだですね。あ、そうです、まだ確かあった、あと数年は、
数年はありました
か。ある
ある。8月、これまだ梅雨明けてないのかな。
あ、まだ明けてないかもね。
これちょっと収録してるときは、
ま、全然明けてない。
もう明けてないし、雨も降ってるし、
ま、ただ
なんか今日車の中で収録しますけど、久しぶりですよね、車の中ね。
うん、本当だね。
ね。
そう言われれば。
そう、とうとう。
いつも部屋で。
そうですよ。まあ、部屋で撮ってる時は、マギさん、在宅勤務の日で。
そうですね。
とうとう。とうとう。
違うんだよ、在宅勤務の日なんだよ、今日も。
今日も在宅勤
務。予定なら。
はははは。聞きますよ、口は聞きますよ。
私だけ、上司に、出てきてもらっていいかな。って言われて、
あ、まあそれだけあれじゃない、
いやとは言えない、
上司からこう期待されてるというか。
違うよ、単なるお守りなんだよ。
お守り、
お前が自分でやれよって感じ。
上司のお守り。
そう、私はちゃんと君に教えたよねって思うんだけど。
上司に教えた
の。やんないんだよ。そう、
でもやんない。
君やれることだよね
って思う。優秀な上司っていうのは、いかに自分が仕事をしなくて部下にやらせるかっていうのが優秀な上司だからね。
それはね、
自分がやったら上司にはなれないから。
いや、そうじゃない。それは時と場合による。
はあ、
うん、
時と場合による。
そう、
今回は
私が出なくてもいいのに出なくちゃいけないようになってる。おかしい、
おかしい。まあ、今回私に迷惑かかってるからおかしいと。
おかしいよ、お前がやれよ。
ね、まず、在宅勤務の時は、まあ、家で撮ったんですけど、はい、今週はまあね、
はい、
在宅勤務じゃないので。
そう、いや、特にやらなきゃいけないことなんてないのに出なきゃいけないんです。
出かけてた日の帰り、出かけてた日の帰りに車の中で撮ってるという、うん、まあ、前にやってたパターンの。
そうなんですね。しかも8月お盆休みが多いからって、もう在宅勤務がないんですよ。
まあ、やっぱりもうないんだ、8月は。
一旦っていうか。
ざまみろ。
ざまみろじゃないよ。
チャリソン。
もう、やだ、もう5日も働けない、マ
ジ。出た。
もう働けない体になりました。
世の中には、ね、週1で働いてる人や、各週。
週1で働いてる？週1しか働かないの？
じゃあ、週1休みで働いてる人とか。
うちの息子ね。
ああ、そうだね。あとは、各週、各週二日休みで働いてる人いっぱいいるのに。
知ったこっちゃね。
知ったこっちゃね。息子も週一で働いてる、知ったこっちゃね。
知ったこっちゃね。
でも息子、ずっともう週一？
週一。
ああ、そう。あれ、ちなみに息子さ、
うん、
トラックの研修してたでしょ？
うん。
トラックドライバー、
うん、
どうなん、もう一人立ちした。
まだ
してない
の。うん、オタクは早いよね。
オタクは早い。ああ、うん、うちの
トラニーの新人は
会社ね。
うん、まあ1週間ぐらいで手放し。
いや、でも実はあいつ、ああてか、今ね、
うん、
まあマギさんの息子も、うん、そのトラックの研修で、
うん、
でトラニーの会社でも、
うん、 新人ケイちゃん。
新人っていうか、まあ、新人というか。
大型新人でしょ。
大型新人
って面白いね。なんか、演歌歌手みたいな、ね。
4トンにちょっと乗ってたんだけども、大型免許を持ってたから、大型に乗せようっていうことで、まあ、今、トラニーがね、まあ、教官ですよ。先生になって。
お宅の会社には前からいたの？
いたよ。
あ、そうなんだ。
4トンでやってたよ、仕事は。
あ、そうなんだ。
そう。教官で今ね。
教官。
まあ、もう、あれなんですよ。もう、卒検っていうか、最後のね、管理職の、まあ、チェックが入って、一人立ちできるんですけど、まあ、ちょっと、俺が教官やってましたよ。ティーチャーやってましたよ。でもね、まあ、だからその、前に4トン乗ってたし、ハゲティーチャー言った
聞こえた。
なんとなくゲーって聞こえたから、ハゲかなって今、そうで言ってるんですけど。
ちょっとラップに乗せて。
ラップに乗せた今。乗せたの一応ラップに。あ、そう。全然わからなかったけど。
で、
だからまあまあね、何話しましたっけいや、だからその、まあ、教えてて、
はい、
で、でもまあ前からね、4トンは乗ってたし、その前はずっと、十何年間、引っ越しの仕事やってたんで。
引っ越しの
坂、坂にもいた。まあ、坂にもいたらしい。なんかね、結構、
いろいろ点々とし
てた。結構点々としてたらしい。点々っていうかね、あれなんですよ。バックパッカーなのね。だから、ちょっと働いて。
ワイルドだね。
ワイルドだね。バックアップ。この話しなかった。まだ初めてだよね。
初めてだよね。でも、繊細なバックパッカーなんだよね。
まあまあまあまあ。バックパッカーで、まあ仕事をして、お金があるで貯まったら、また海外行って。
行って、みたいなね。
何ヶ月も行って。
いいよね。理想的な。
理想的なの？
そう、私にとっては理想的な、こう、生き方だな。
あ、そう。
それしたかったんだよね。
おー、バックパッカー？無理でしょ、マギさん。そんな。え？
そう。
な、虫も嫌いやし。
虫嫌いだけど。
な、そんな、野宿みたいなことで、空港で泊まったりできますか？
空港では泊まれると思う。
もう本当に。女性だよ？
うん。
まあでも女性でも結構バックパッカーとか行く人いるもんね。
うん。やってたね、うちの同僚もね。
同僚もやってた。すごいよね。怖くない？危なくないのかな？あ、でも、うちの新人君も、まあ、うちの研修生も、虫だけだって。
な
っダメだって、虫。
ねえ、だから意外とできんだって。
あ、できんだ、そうなんだ。まあまあまあ、そういう、まあ、まあ、その、うちの研修のやつは、とりあえず、まあ今までトラック乗ってたから、うちの上司からは、4月いっぱいで上げてくれと。
お
ー。言われてた。一応ね。俺言ったのよ。いつまでに乗れるようにした方がいいですかと。言ったら、まあ、なるべく、4月中までに上げてくれって言われたんで、まあ、俺、バシッとね、上げましたよ。
素晴らしいね。
もうそうです。もう、早々に、運転させの、早々に俺は助手席で、寝たり、写真撮ったり。
寝てるうちにスピードを違反して
た。違反、一回車速をね、違反してましたけど。いや、でもね、助手席、助手席に乗るとね、一番楽しみがね、醍醐味、まあ、助手席の醍醐味というか、助手席で写真をね、撮れるんで、
あ
れいっぱいバシバシ写真を首都高からの写真撮って、はい、インスタにアップしたりとかやってましたけど、楽しい。楽しい。俺がバシバシ写真撮ったら、研修員くんね、新人くんがね、好きですね、つって。なんか全然写真撮らないやつなんだよね。で、俺が。
撮られるのも撮るのも嫌いなの。
そうそう、写真撮るよ、つって。いや、やめてください。顔撮るのやめてください。っていう感じのやつ。
だから、パシッて嫌なやつで撮っといてよ。ちょっと見てみたいじゃん。
あ、顔？あ、顔映ってるよ。
あ、マジで？あ、見せてみ
ようか。うん。だから、一回撮ったらやめてくださいよって言われたから、一応写真は撮ってるよ。
なんだ、見せてよ。
あ、そうですか。
ケイちゃん。
え？
ケイちゃん。
ケイちゃん。ケイちゃんっていうの？
ケイちゃんじゃん、新人。
ケイちゃん。
うん。
ああ、イニシャルケイね。
ケイちゃん。
ああ、そういうことね。俺、ケイちゃんって誰のことかなと思って。
ちょっといろいろケイちゃんいるからね。
ケイちゃんいる。まあ、ケイちゃんいる。ケイちゃんっていろいろいるわな。
いろいろいるから、そうそう。
ね、まあでも、うん、そうだね。まあだから、とりあえず、こっちはあげましたけど、息子さんはまだ。まあ、息子はだって普通車しかね、乗ってなかったしね。
そう。
で、あと長距離でしょ。
そう。
やっぱ長、まあ中距離、長距離だってやっぱりね、なかなか、
そうですよ。でも運転はずっとしてるみたいでしょ？
あ、運転はしてんだ。
うん、してる。
ああ、じゃあもう。
横に乗ってるわけじゃなくて、運転はしてます。
もうそろそろかな。
かな
でも、うちのその新人くんも、あれだよ、4トンに乗るときに、その新人研修やってたときは、 まずそのトラックの運転を教える前に、はい、うん、そいつが、うん、あのトラックの運転に適してるかどうかっていうのを適正検査っていうのを適正検査、はいはいはいはい、適正審査かな、はい、っていうのをね、なんかその、うん、トラック協会かなんかで受けに行くらしいのよ、うんうん、それが結局、うん、コロナの影響でその適正検査を受ける場所が閉まってて、うん、1ヶ月ぐらい、
はい、
もう全然適正検査すら受けられなくて、うん、トラックに乗られるか乗られないか分かんないのに、はい、1ヶ月ぐらいずっと助手席乗ってたんだって。ずーっと。
あ、そうなんだ。うん、
で、
受けたのかな、うちの子。聞いてみようかな。
受けたんじゃないの、とりあえず。わかんないよ。あの、まあ、うち大手なんで。大手なんで。そういうの厳しいんで。
あ、そう
ね、でもあれだよね。息子の会社も一応大手。
まあね、全国にあるから、ね。
結構ね、台数あるもんね。だから結局ね、だいぶかかったんだよ、4点乗るまでは。でもさ、でもコロナの時期にさ、就職できただけでもいいよねって話はしてたんだけど。
でも一緒だよね、うちもコロナの時期に。
あ、そうだね。
就職したからね。
あ、まあまあそうだよね。
なんでこんな時にやめんだっつって怒ったんだけど。
そうだよ、前の
会社。何やってんだっつったけど。
こんな時期にと。
そう。でもどうせコロナで多分前の仕事は、うん、やめになってたと思うよって言ってたから。
あー、だってあれでしょうね、うん。空港関係で働いてたんだよね。
空港で派遣だったから、で、直営、ほとんどが直営のおじさんだったから、
うん、そうすると直雇用でしょ。
あ、そう。
直営って
直雇用の直雇用のおじさんたちだったから、その人たちは残るけど、派遣は多分切られるんで、うん、どっちみちなくなってたと思うよ。
そうだよね。だって飛行機飛ばないのにね。
まあね。
置いとけないもんね。
あんなすごい赤字だったもんね。
あら。いや、だから今、空港関係大変じゃね？
大変だと思う。
まあ、ようやくちょっと戻りつつはあるけどね。でも全然ね。
まだね、海外はね。
まだ全然、だから、いつなるかわかんないじゃん、それ、復活するのも。
でも、知り合いがアナじゃん。
だって、アナとか JAL とかってさ、結構さ、
はい、
あれだよね、リーマンショックの時とかその後もさ、経営不振で公的資金とか投入してたよね。
そうですよね、確か。
だよね。
そうですよ。やばいよね。
ね、ようやくなんとか復活してきた的な。
だって1000億円超えの赤字だよ。
すごいね。まあそういう何千億円赤字とか結構、大手でも結構増えるかもね。
ね。
この後ね。
じゃないですか。
ね、
全然見込みが。
どうなんでしょうな。
ね。
まあ、ね。まだまだまだコロナはまだまだ
まだね、増えてきてるからね。
まあワクチンとかね、なんだっけ、
いやだからワクチンじゃダメだと思うんだよ。ワクチン
とか治療薬、
治療薬じゃないと意味ないと思うんだよ。
まあね、ワクチンもさ、ワクチンも徐々にできつつあるけど、あのワクチンをどの国のどの層に先に届けるかっていうので、ものすごい、だからこうなんていうの、競争っていうか、その利権争いっていうの、
っていうか最初も嫌じゃないの。
何が？
だって怖いじゃん、副作用とかさ。
まあでもその副
作用、人体実験みたいなもん。
一応まあでも副作用も一応その何ていうの、まあ、一応
もうすでにしてるけどね、
大丈夫っていうワクチンができた時に、どこにまずワクチンかって言ったらさ、結局はさ、先進国の富裕層的な、まずそこにみたいな。
でも日本必要ないよね。
なんで？
いやだって死亡率高いところに上げた方がいいんじゃないの。
いやだからその死亡率が高いところがお金あるというか、利権、権利持つとか、
アメリカとか
世界的に力あるとかに限んないじゃん。だからそれは結局その、例えばワクチン開発した国が、まあ例えば、まあメインで行くやんか。でもそこの国でも、やっぱり順序的には、まあね、金のあるところがあるみたいな順序どんどん来て、結局はだからその、途上国の貧しいとこなんて、
難しいでしょ。
ワクチンが届くのってまだまだみたいな。
そうです
よ
ね。
治療薬もそうじゃん。
確かに。
で、まあ、結局は値段も多分めちゃくちゃ高いでしょ。だってね、取り合いじゃん。で、取り合いになるとやっぱ需要と供給だからさ、値段もさ、やっぱ上がってくるよね、足元見て。だからしばらくやっぱり、
そうか。
なるよね。これもあれかな、こう調子乗ってる人間に対して神のこうあれかな、
刑事
なのかな、
わかんない
けどね。自然災害もそうだけどさ、
まあね、洪水とかもまだあちこちで起こってるし、氾濫とかあるし、
ちゃんと
言って、なんか何十年来の洪水ですっていうのがさ、 毎年怒っててさ、まあ、全然何十年来じゃないじゃんみたいな、
まあ、しょっちゅう
なってきた、ね、怒ってるから、ね、そうですよ、う
んね、まあ、そんな中さ、はあ、GoTo キャンペーン、
GoTo キャンペーンですよ。
GoTo キャンペーンもね、
わけわかんないけど、
わけわかんなくなってきたのにさ、マギさんが俺にさ、GoTo キャンペーンでお金が安くなんだから、はあ、いいとこ泊まろうよいいとこ泊まろうよとこれ言い出して、いやいや、まあ、ちょっと待ってよと、あれもね、どうなるか分かんないから、
まあね、
それで調子ぶっこいて、普段ね、俺らのね、身の丈に合ってないようなね、そんな旅館とかホテルとか、
は
まあ、泊まってね、
は
後でさ、自腹とかなったら大変だよ。
確かになんか、自腹ってなってるみたいですかね。
そう、だって今東京都民はダメじゃん。東京都に、遊んだり泊まりに行ってもダメだし、東京都民はダメじゃん。
ダメです。
東京都民ダメってさ、
かわいそうね。
どんだけの人間的にいましたかね。一千だって二三百万人でしょ。
そうだよ、
東京都民って。そのさ、東京都民がみんなさ、
ね、
がっくりしてるわけじゃん。
そうね、
なんだよみたいな。
びっくりだよね。
そのなんちゅうのかな、こう、
あと区別、東京に置いてあるその施設
とかもね、区別ってで多分半端ない衝撃っていうか、
差別
なんていう、ね、モチベーション超下がるよね。
ねえ、う
ん、それ一番
閑散としてるってよ。
あ、だよね、そうだよね。そのさ、この一番日本のさ、メインのところのモチベーション下げちゃうとさ、
ね、
ね、
いいんでしょうか。
だからまあ一応地方のその人は、うんうんうん、その GoTo で、うん、なんとかね、お客さん戻ってきてもらわないと。大変だっていうのもあるから。
みんな県内で動いてるだけな感じなんでしょう。県内またがないようにしましょうみたいな、ま
あね。だから本当に安全な、だからその言ってみれば優等生って言い方は変だけど、安全で、こう、害のないやつだけ、金いっぱい使ってくるみたいなさ。
では県内で、ちょっと普段は泊まれない高いところに行ってみようかなみたいな。
まあそうだね。それだから県内だけで回ってくれみたいなことは、まあ、でもそれは人間理想だしって、こういう話毎週してるけど。
そうです。
まあでも GoTo キャンペーン、本当俺も結構ね、時間あったらいろいろ GoTo キャンペーンについて勉強してるんですよ。
ほう。
勉強してるんですよ。
だから。
なんかね、でもややこしい、あれ本当わかんないよ。
わかんないでしょうね。だってホテル側だって
俺も
分かってない、
俺もだからネットで一生懸命見て、政府のさサイト行って PDF をダウンロードして PDF もよく見てやってるけど、なんか8月の31日までの宿泊に関しては、うん、その個人的に申請しても、うん、そのお金もらえるけど、9月から先の分は個人で取ったホテルは申請しても金もらえないとかね、
はは
とか、なんか
その8月まででもその OK じゃないとダメなんでしょ、その施設が。
いや、それは書いてなかった。
だってほら、今回泊まったところは、うん、そう言ってたじゃん。
あれ、
まだうちが申請で OK 出てないんで、それが出て、申請されても通らないかもしれません。
いや、そのね、申請っていうのは、うん、ホテルが、うん、ホテルが独自に、うん、その割引のプランを、うん、ネットとかで売るときに申請許可降りてないとダメなんだよね。
9月以降の話。
まあまあ8月でもそうなんだけど、その7月の27日以降に、うん、その旅行会社とかホテルが独自に、うん、うちは GoTo キャンペーンプランっていうので、うん、まあ言うたら 35% オフの、
はい、
ホテルのプランをネットとかで売るのが許可ないとダメですよってことだから、あれはちょっとね、ホテルの推しとか言ってたけど、あれはちょっと違うんだよね。
あ、そうな
の。ただまあそれも8月31日までだし、
うん、
だそういうのいろいろこう条件とか書いてあるんだけど、本当あれをさ、その例えばちょっとネットに疎い人とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、本当わかんないし、
あれ何町だっけやってんの、
なんだっけ、国道わかんないな、どっか環境庁、
うん、国道交通じゃないな、何やった
かな、わかんない。
またそこがさ、その申請来て、うん、それやるためにバイトを雇って、
まあすごい予算を何千億ってお金を使って、
ね、
要は下請けに、
うん、
発注、ね、外注委託するんだよね。
そうそう、マスクもまだ配ってるみたいだし、う
ん、あ、またね、配りたしですね。まあだから要はお金ばらまきたいっていうのはあるんだろうけどね、
ばらまきたいって、
うん、ね、
うまくばらま
く、いや、だからそれで、その、 よくわかんないじゃんみんな。これで、よくわかんないけど、GoTo キャンペーンなんかお得だから泊まりたいっつって、例えば旅行代理店とか行ったりとか、なんかした時に、例えば、GoTo キャンペーンがなかったら、例えば、宿に泊まるのに、まあ今回俺らもそうだけどさ、GoTo キャンペーンがあるから、ちょっと高いとこ泊まるよみたいなことになって、思うじゃん、例えばさ旅行代理店とか行った時に、今まで自分たちの身の丈にあったところは、例えば1万円、はい、1泊1万円でしか泊まってなかったのにさ、なんか GoTo キャンペーンに乗せられて、なんか変になんか高い商品とか、なんか契約させられる可能性もあるよね。別に詐欺じゃないんだよ、それは詐欺じゃないんだけど、お客さん、なんていうの、今こういう時期だから、GoTo キャンペーンあるんでこっちのホテルにしませんかみたいなんで、なんか乗せられて、なんていうかな、余計にこう、ほんで、その、例えばホテルとか、旅館とかも、すごいその、今まではそのディスカウントっていうか、ちょっと安めにね、安めに宿を設定してたのを、GoTo キャンペーンだからっつって、
そうね、元に戻
して、ね。元に戻して、そっから 35% オフとかにして、したりすると、あんまり変わんねえじゃん、最初の時は。
そうだ
ろ。だったらさ、ね、ちょっとまあ値段ディスカウントしたやつを取った方が終わったんじゃねみたいなことになったりとか、
まあね、
結局あるじゃんそういうの。なんか例えば例えばスーパーとかでもさ、例えば木曜日は 10% オフですとかっていうなんかセールやってて、でみんな木曜日に 10% オフだからってバーって買いに行くけど、結局その前の日までは、同じ商品を安く売ってたりとか、で、そこから木曜日だけ値段上げたりするのあんじゃん。
あるね。
でもみんなそれ知らないでさ、木曜日バーって行ってバーって買ったりするのあるじゃん。そういうなんか、なんちゅうの、
ま
あ、それもまあ、ビジネスっちゃビジネスだし、やり方っちゃやり方だから、
まあ、そこは冷静に。
頭の偉い人は絶対そういうことは考えるし。
考える。
うん、大手のね、やっぱりその、ホテルチェーンとか、観光ホテルチェーンとか、まああまり名前言いませんけど、絶対そういうの考えて、プラン出してくるし、だからなんか、俺もその、楽天トラベルとかが楽天トラベルセールとかって、その、旅行代理店とか、その、いわゆる旅行を斡旋するサイトとかが、セールとかやるんだけど、セールした時に、出してる商品の方が確実に高い時あるのよ。そのセールが以外の時に、
そうだよね。
そうそうそうそう。これお得なプラン出してた方が安かったりとかする時あるから、
そうですね、
よく見ないとね。
そうですね。
そう、あれなんですけど、そこまでなかなかね。
見れないよね、普段見てない、ね。
そう、普段見てないから。俺普段から俺しょっちゅう
見て
ない。もう俺そういう旅行サイトとかみんな趣味みたいなさ、ね、なってきてるから。
う
ん、
そうだね。だから、
うん、だから、それでもなかなか。
別窓口設けれるんじゃない？
何？
僕に相談してください。まあ、旅行代理店の横にさ、
まあ、そうだな、
窓口作ってさ、騙されないために。
騙されない、そうそう旅行代理店に騙されない、旅行のと、なんていうの、宿の取り方、立て方みたいな。本出そうかな、そういう。
ね、いいんじゃない？出した
い。いや、無理無理無理無理。いや、でもね、なかなかそういう、アドバイス本当できるよ、俺。
そうだよね。
結構安いの俺取ってるでしょ。
取ってると思う。
取ってるでしょ、なかなか。
偉い。
いいでしょ。
偉いです。
ね。まあね。少ない予算で、数を行きたいのでね、取ったりしてますけどね。
そうですね。
わけわかんないわ、GoTo キャンペーンも。
まあね。
まあでもそうやってあれかな。なんやかんしながらお金が回っていけばいいのかもしれんけどね。
そうね、経済も回さないといけないわけだし。
まあね、そうだね。
なんやかんや。
なんやかんや。
お金ある人もいるんで。
まあね、そりゃそう、そりゃそうだよ。金持ってる人はいる。
持ってる人から。
で、このね、コロナのあれで儲けてる人も中にはいるだろうしね。
いますよ。
あのネット社会というか、
は
あ、例えばその、なんちゅうのYouTube とかさ、すげえまあ見てるじゃん。だから、
ね、
やっぱああいう関係とか、その、ネット配信とか、動画サイトとか、多分めちゃくちゃ儲かってるだろうし。
でも、いろんな人が手出してるじゃん。
ああ、YouTube 配信。ああ、まあ、まあ、そろそろ。
分散されてるんじゃないですかね。
うん、それ今まで、そっかそっか。今までだから、そのテレビとか、でやってた人気の人が、YouTube とかやり出してるから、その人気に乗っかって、すげえ再生回数とか稼いでたりするから、 あれかな、そっちの方に取られてるっていうのもあるのかな。
あるんじゃないですか。
ああ、そこそこそこそこ、そうだよね。
あとなんか、まあそれと全然関係ないけど、うん、なんだろう、うちの同僚の旦那さんなんかは、うん、IT じゃなくて、なんだっけな、外資系なんで、うんうん、外国にね、うん、しょっちゅう行ってたんですよ、仕事で。
はいはい、
でもそれで今回で行けなくなったから、うん、仕事どうなのかなと思ったら、うん、全然うなぎ登りらしいですよ。
うなぎ登りってね、
どういうの、利益が結局、利益が、うん、行かないで、ああ、もうウェブで全部できてるんですって、うん、仕事が、うん、そしたら旅費がいらないから、
あ、経費が、
そう、経費がいらない分、こうね、純利益が上がってる。
へえ、あ、そっかそっかそっかそっか。
へえ、そうなんだ、外資系でもそうなんだと思って、自分の想像とは違ったなと思って。
やばい、外資系とか頭偉いからさ、
うん、
やっぱりこういう時でもその頭使ってやっぱり、ね、やっぱり利益上げようとしてんじゃないの。
まあでも本当に家から出ないんだって。
へえ、まあでもさ、今までは本当に行かないと仕方ないとことか、うんうん、絶対お前来ないとおかしいだろっていうところがさ、うん、今さ、あのコロナの影響でって言うと、大体さ、免罪符じゃないけど、
あ、そう
ね、なんつうの、こう、さ、コロナなんで行けないんですとか、そういうの多くなってるじゃん。
それで OK な仕事はいいけどさ、うん、うちなんかは、うちの協会はその、行かないと仕事にならないんで、うん、だからまあ、ちょっと下がってきてますよね。
まあね、だからその、絶対行かないと仕事にならない仕事ってあるじゃん。まあ、マギさんのところの会社もそうだし、俺もさ、トラックドライバーなんて、
うん、持ってかない
とね、物を運ばないとね、どうしようもないから絶対行かないとダメな職種ってあるんだけど、今までなんていうのかな、こう、なんて、行くことが常識とか、うん、行くのが当然みたいな感じ、うん、でも、うん、結局それ必要かって言っても、でもやっぱり相手先のこと、相手先のこと考えると行かないとダメでしょみたいな感じで、なんか、
う
ん、なんていうの、こう高齢で行ってたりやってたことが、うん、今回のコロナの影響で、うん、いや、コロナなんで、うん、人に会わないようにとか、その、人に会うとか、人に何かこう、と打ち合わせするとか、そういうのがさ、ね、コロナの影響で、やっぱり、はしょられてるから、
ね、
もうそういうのにすっごいお金をかけてたところは、全然いらなくなって、
う
ん、ラッキーみたいな。
そうで
しょ、ね。それで、うまくなってんじゃん、みたいなね、
うん、
感じ。だからその、得意先と、うん、なんていうの、の、付き合いみたいな、うん、取引先との付き合いの、そういううんたら、人間関係のややこしい、そういうお金、うん、
だから飲み会がなくなった
よ、なくなった接待とかでしょ、
そうそうそう、
ないしね、だからそういうので、実際本当に今まで行ったのかっていうの、でもそれも潤滑油的にしてたことが、
そうそうそう、
今そういうのが
全くせずにできてるから、うん、いいんじゃないですかね。
潤滑油が いらないとか、潤滑油を回さなくても仕方なく回してるみたいなところ、あと、それでどんどん
ね、
利益上がるっていうか。
そうですよね。接待交際費が少なくなったじゃないですか。
そうだよね。だから、なんていうの、無駄、無駄遣い、とか、景気を良くするっていうか、こう、お金回したりするって、人間さ、いかに無駄遣いをするか、じゃ
ん。
バブルの時でもめちゃくちゃみんな無駄遣いしてたから、不景気良かったし、いかに無駄遣いが、で、無駄遣いを無駄遣いと思わずっていうか、気持ちよく無駄遣いするかっていうのが景気ま、良くすることだけど、今回そのコロナ影響で、無駄遣いとかそういうのがブワーってこう抑えられてるっていうか、みんな冷静にというか、なってるから、ほ
ん
と疲弊するよね。
ね、どこで使っていくか。
まあそうだよ、
ね。って感じで。
まあでも人間やっぱり金使わないと、ね、
まあ、それでも必ず収入が入ってくる人はいいけど、年金とかさ、でも本当に仕事がなくてお金入らない人にとってはさ、
まあそうだね、
どうやって切り詰めていくかっていうのが課題なわけじゃん、
まあそうだね、
どうやって、ね、生きていくかっていう
のがさ、年金とかさ、
うん、
公務員とか、
まあね、決まって入ってくる人は、ね、いいんじゃないの、
いいよね、
うん、お金貯まるばっかりじゃないの、使うところないわけ
だし、あ、まあまあそうだよね、
うん、
それがこう、歩合制とか、うん、契約とか、
そうそうそうそう。
ね、そういう。
働かないとお金にならない人は大変だよ、本当に。
だよね。だから、ロマンで仕事をしてる人とか、夢にかけて仕事をしてる人とか、
うん、
そういう人の仕事がめちゃくちゃ減ってるよね、多分ね。だから、ロマンのある仕事ってあるじゃん。 例えばこう、いやじゃなくて、でまあ芸能界もそうだけど、うん、こう、なんていうの、仕事を取ってくるみたいなのあるじゃん。こう、自分でこう、足を稼いで仕事を取ってきて、ああ、仕事を取れた、売り上げだって言って、うん、こう、収入になった仕事とかさ、あとはその、客商売にしてもそうだけど、うん、なんていうの、お客さんを呼んで、サービスして、収入を得たりとかっていう、そういうさ、ロマンある仕事っていうの、こう、そういう仕事、人が今あれだよね、やっぱり厳しいっていうか、うん、ロマンのない仕事っていうか、こう毎日淡々とさ、うん、当たり前のようにやる仕事とか、うん、規則正しい仕事の人はまあ安定して仕事は入る、うん、お金入るけど、うん、っていうのなのことない？
ピンと
か、いやピンときてないか、ピンときてないか、
でもなんか、なんと分かるような気もするけど、言いたいことは分かるような気がするけど、いまいちこうイメージはできないのもあるけど、
まあね、だから夢を追いかけるとか、夢を、夢のために生きるとか、うん、なんかそういうのがかなり厳しくなってるけど、うん、ただまあその中でもまあね、うん、あの夢を追いかける人もいるだろうし、うん、まあね、こういう時でもお金を生み出そうとし、に今考えてる人もいるから、
うん、
ね、まあ違うそのビジネスとか、
まあね、お金を生み出す、今に合ったビジネスを考えてし
まう
し、ね、
うん、お金を生み出す方法をまた考えるんだろうね。
うん、
あのだってさ、ゲームとかもさ、うん、課金制のゲームとか出た時すげえなと思ったじゃん。ああいうスマホとかのさ、
は
あ、今まで、例えば俺らの若い頃っていうのは、うん、例えばゲーム、例えばスーパーファミコンとか、うん、そういうゲームの本体があって、うん、それを、にこうカートリッジとかを、うん、CD ディスロムとかを買って、うん、そういう、要はそのハードにソフトの、うん、そういう、まあ、ハードっていうか、ソフトの個体みたいなのを、例えばボーンとかって、それでゲーム遊ぶっていうのずっとやってたじゃん。
うんう
ん、でも今の時代はさ、うん、ゲームのソフト自体はタダじゃん。
うん、
例えば、なんとか、ロープレイのなんとかゲームとか、うん、なんとかゲームっていうのは、
うん、
スマホにどん、勝手に、なんじゃ、無料でダウンロードできんじゃん。うん、でも最初は。
うん、
でそっから、なんていうの、アプリを楽しむために課金してい、うん、くわけじゃん、お金をどんどん。
うん、
あの課金制度って、うん、考えたやつすげえなと思うじゃん。
そうなの。再現なく。
そうそうそう。どんどん課金して、そうそうそう。だから今さ、1個のゲーム当たったらさ、売り上げ何百億じゃん。すごいじゃん。だから、まあこれからっていうかそういう、例えば音楽とかそういうエンターテインメントのジャンルとかでも、今まではその、例えば、行かないとダメとか、出向かないとダメだったりとか、チケット買わないとダメとか、そういう、こう、なんていうの、動かないと、人間、そのムーブし、なんていうの、自分の体動かないとダメだったところが、課金とか、もうスマホの中でお金を払うと楽しめるものっていうのが、っていうのがどんどん出てきたらさ、
全然違うけどね。
まあ違うけどね。
生で見るのと。
ただその生で見るのと、その、リアルで見るのと、そのスマホの中で違うっていうの、だからゲームもそうじゃん。ゲームにしても、その、なんていうのかな、こう、今までは、その、機械で、やってて、で、それが、その、なんていうの、こう、スマホの中だと違うけど、と思ってたけど、違う、スマホとか昔はあれか、ガラケーか。ガラケーの中でするゲームと、リアルなゲームは違うけど、って言ってたけど、それが、ガラケーがスマホになったり、もっとすごいスピードが速くなったりして、今のゲームすごいスマホでも楽しめるようになったじゃん。だから、そういうふうにまたなんか技術革新で、もっとそれ違う感じで楽しめるようになってくんじゃねえかなみたいなあるよね、
うん、よくわかんないね、そのゲームの楽しさがわかんないん
で、あ、まあまあまあゲームの楽しさわかんないけど、
全くわからないんですけど、
わかんないけどさ、
そう、うん、想像ができない、
まあでも誰かがやっぱりアイディアを出して、うん、まあねやっていくんだろうね、
そうね、
うん、だそれをね今静かに誰かが一生懸命頑張ってんだよ、
うん、
こうやって俺らが喋ってるうちでも、
まあ仕
事時でも
っていうかお金、
まあまあそうだね、そうだよね、
そうね、
ね、まあそんな感じですけど
全然ごめん話が膨らませ
ない
全くゲームが楽しくない人なんで
全然膨らまないね、まあでもまあまあまあまあいいや、
全くあの意味がわからない、
あゲームが、
うん、
あまあまあね、
あの時間が無駄としか思えないんだよね、人生の中で、
あゲームをやってる時間が、
うん、
よかったそういうマギさんで、
うん、
だって自分のね相方がゲーム好きでなんかゲームに課金してるとか、
合わないよね、
合わないよ、
そこ絶対一緒じゃないと無理だと思うわ、
無理なことはないけど諦めるって
いや無理だよ無理だって、自分の理解できないところにお金使われたらさ 腹立たない。まあね、だから自分の金が一番揉めるからね。
まあそうです。だから自分の理解できないときに金使うから、うん、私も、うん、あんたの理解できないときに金使うってなって、なるじゃん人間。そうなっちゃうよね。そういう人たちは。理解できないと。
なんか目には目をみたいな。
まあまあ、だからそれでギクシャクシャリするじゃん。まあだから価値観一緒大事だよね。
価値観はそこら辺って一緒じゃないとね。
まあね。だからそれをうまくその合わ、なんていうの、価値観を合わせた人と、なんていうの、結ばれればいいよ。でもさ、なんか衝動的に好きでとか、若い頃はさ。
衝動的に好き
で。若い頃はちょっとルックスいいからとかさ。
ルックス良くて結婚する
の？なんかそういう、あれじゃん。
韓国人か。
いや、わかんないけど。そうやって結婚すんじゃん、若いうちは。で、価値観違ったりして、あとでギクシャク。
それで結婚するとは限らないでしょ。
いや、限らないけど、そういう人もいるじゃん。
うん、それは年取ってもそうなんじゃないの、
ね、
そういう人
は。あ、まあまあ、そういう人はいるけどね。まあ、年でも若い子も一緒か。
うん、一緒じゃない。
まあまあ、でもね、まあ価値観、まあ。まあ、とりあえず。
いや、金の価値観は大事ですよ。大事だ。結婚において。まあ、大事は大事
だね。そうだよね。
だと思う。同じ財布にするんだったらね、まあ、まあ別々の生活するんだったらいいけど、うん、難しいと思うな、
まあね、
何の話
何の話してんの分かる。
何の話してんの。
毎回毎回な
ねえ、特にちょっと今回よく分からなかった。
よく分からなかった。すいません、分かりにくかったですか。
そう
な。じゃあもうちょい分かりやすい話をできるように。
その話するためだったの。
何が。
あれ
あれ、
そう、ホテルのいい話するんじゃなかった
の？ホテルなんかいい話あるんですか？
いや、ここ良かったよっていう話。
ああ、まあまあ、だね。
だね。
よかった。よかった。ね。
何も伝わんないじゃん、それじゃん。
じゃあなんか、どこが良かったっすか？
え？
何が良かったっすか？
私に言う？私に聞く？もうちょっとゲームの話聞いてて疲れちゃった。
ああ、疲れ、もう疲れたね。もうやめよう。じゃあ、しゃあない。
疲れちゃったもん。
残念。今回もちょっと、話が、ちょっとそれちまいました。すいません。
そうね。
うん。
そう。
落ち込んだ。もうあかん。ダメだ。もう軌道修正できない。
ちょっと元気ない。てかもう、朝在宅じゃないのがもう元気ない。
あ、もうそれからさ、在宅じゃないのがもう一番あれでしょ。嫌でしょ。
そう、
怖い怖い。人間ちょっとね、楽をすると戻れなくなる
じゃん。違うんだよ、私だけなんだよ。みんなさ休めるのにさ、なんで私だけないし内勤でさ在宅奪われたの私だけなんだよ。ひどくない？
ひどいね、それはね。まあでもね、神さん見てる。まだなんかいいこと与えてくれるよ。
そうだよね。
そうそう、願いましょう。
でさ、総務長にさ、なんで私だけって口言ったらさ、
総務長とかでなんかすげえこういうイメージ出してる。
リーマンだから仕方ないよねって言って、
何マンだから。リーマン。リーマンショック？
違う違う、サラリーマンだから。
あ、サラリーマンだからそれは言われたことは仕方ないや。
しょうがないよね。
まあ、そりゃそうだ。そりゃもう、そりゃもう上司の言うことは正しい。
もう、なんでもかんでも。
マギさん泣きそうになってる。
なんでもかんでも私に投げてくるんだもん、自分がちょっとできない
から。わかった、じゃあ今からちゃんと、今からじゃあ、リンガーハットで、長崎ちゃんぽおごってあげる。
おごってくれるの？
おごる。あとは、サーティンアイスクリームで、アイスクリームご馳走する。それでいいですか？
それ、家計の
お金。家計のお金。ちゃう、ラインペイ、あ、まあ、あれもかけちゃう。
結婚してからあんまり怒ってくれない
。言われた。言われた。言われた。やばい。じゃあ今週はこの辺で。
来た。
お相手は
マギーと。
ちょっと、こいつちゃんもうちょ。
マギーと。
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。